恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは過去3週間、人生の意味と目的について、また私たちの動機、モチベーションということについて礼拝で見てまいりました。これらの意味と目的、また動機は私たちの人生を築き上げていくために不可欠なものであり、私たちがこれらのことに対して主にあって明確なものを見出すのなら、私たちの人生は変わると信じます。今日はその具体的な人生の意味と目的ということについてお話しさせていただきたいと思います。そのキーワードとなる言葉は神の栄光です。聖書からこの言葉を除いてしまったら、聖書が言わんとすることを伝えることができなくなるかと思うほどに、栄光という言葉は聖書において大切な言葉です。三つのことから神の栄光について考えてみましょう。まず第一に、天地万物を通して現れる神の栄光。第二に、イエス・キリストを通して現れる神の栄光。そして第三に、人間を通して現れる神の栄光です。まず最初に、天地万物を通して現れる神の栄光。聖書の中の詩篇の91編にこのような御言葉があります。もろもろの天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す。この日は言葉をかの日に伝え、この世は知識をかの世に告げる。話すことなく、語ることなく、その声も聞こえないのに、その響きは全地に招く。その言葉は世界の果てにまで及ぶ。私がまだ幼い頃、私は野山に囲まれた環境に育ちました。物心がつく頃から山と川を走り回って育ちました。鼻水を垂らし、最近そういう子見ないんですけども、ちょっと寂しいんですけどね、青っ鼻を垂らしてですね、いつもお腹を空かせて、もう顔はどことなく行った先でつけてきた泥やら埃でいつも汚れてました。そういう意味で、最も子供らしい子供だったのかもしれません。そんな私には大好きな時間がありました。それは小高い丘に一人寝転がって空を眺めることでした。青い空をいくつもの雲が流れていく。そんな光景皆さん最近見てますか？流れてますよ、今日だって。私たちはそれを見ることができないほど忙しい。その雲を眺めながら、誰それの顔に似てるとか、車に見えるとか、そんなことを想像してよく過ごしました。で、そうしていますと、眠くなってしまって、起きてみると、夕焼け空になっており、カラスがカーカー鳴いて、ああ、腹減ったと家に帰っていきました。古き、良き時代。このような自然に囲まれて幼少時代を過ごせたということは大きな祝福だったと思います。最近は人間が宇宙に行くということも珍しいことではなくなりました。そのメンバーの中には日本人が含まれることもあり、宇宙とはどんな場所なのかということがいろいろな映像を通して私たちも見ることができるようになりました。地球が私たちの生活の舞台ですが、この地球の上空200マイルから写真や映像ではなくして実際に自分の目で見る地球というのは一体どんなものなのか、それを見た瞬間私たちはどんな思いを持つのでしょうか。想像するにまさしく息を呑むという表現はその時の私たちの状態を表すものでありましょう。 真っ暗闇の中に浮かんでいる透き通るような青い地球、まさしくその球体自体がもう命の塊であるかのように私たちは感じるのではないかと思います。私たちはその美しさを表現する言葉を持ち合わせているのでしょうか。宇宙にまで行かずとも、私たちが海に沈む真っ赤な夕日に感動するとき、山の静けさや巨大な谷に心が奪われるとき、その強い心の思いはどこに向けられるのでしょうか。そのとき私たちはその自然物を作られたお方のことを心に思うのです。アーティストが作品を制作するとき、それが絵であっても彫刻であってもデザインとバランスを考えます。自然界を一つ一つ見ますと、確かにそこには絶妙なバランスがあります。さらには相当にハイレベルなセンスがそこにあります。これらは偶然の賜物なんでしょうか。いいえ、私たちはその自然界の中にそれらを作られた神の栄光を見るのです。詩篇の19篇が言ってるように、自然は私たちに言葉を持っては話しかけてきません。しかし彼らはその存在すべてを持って自分たちを作り保っている神の栄光を表しているのです。詩篇19篇の御言葉にあるように、すべての天は神の栄光を表しており、大空は御手の技を示しています。話すことなく語ることなく、その声は聞こえないのに、その響きはあまねく全地に広がり、その言葉は世界の果てにまで及ぶのです。幼い頃、気持ちが良くて大空の下で眠り込んでしまった私は、その神の栄光の響きの中に包まれていたのでありましょう。このあたりまでなら、私たちは誰しも何かを感じ取ります。なぜならそのようなセンサーが私たちのうちにあらかじめインプットされているからです。信仰があるにもないにもかかわらず、時に私たちは日の出を見て神々しいと言います。神々しいという言葉は神々と書きます。不思議な屈指命の営みを見るときに私たちは神秘的だと言います。ここにも神という字が含まれます。多くの人はこれらの自然界の背後に何か偉大な存在というものを感じます。しかしそれが具体的にどんな存在なのかはわかりません。その具体性はイエス・キリストの中に見出されるものだからです。船で魚釣りに行く人は最新鋭の機械に驚かされます。すなわち多くの釣り船には魚群探知機なる機械が備えられています。どのあたりに魚がいるのだろうか、推測する必要が今はなくなりました。その画面を見ながら航行して、魚の群れがある海域に来ると、その画面には魚の群れがたくさん映し出されるからです。そして確かにその船の下には魚の群れがたくさんいるのです。もし、この聖書のどこに栄光という言葉があるかを調べてみると、あるところにこの栄光という言葉が数多く出ています。まさしくそれは魚群探知機に映し出される魚影のようです。その数は他の聖書箇所と明らかに違います。それまではポツリポツリであったこの栄光という言葉がその場面に来ると突然倍増します。どの箇所かご存知でしょうか。それはヨハネ12章、13章、17章です。この3章の中だけで実に13回もの栄光という言葉が出てくるのをご存知でしょうか。この数は聖書の中では際立っています。そしてその多くの栄光という言葉が 何を表すために使われているのか、皆さんご存知でしょうか。普通、私たちが考える栄光とは、何か偉大なことを達成した時のことであり、何かに成功した時のことを私たちはまず第一に想像します。あのオリンピックの表彰台でメダルをかけられる競技者の姿に私たちは栄光を見出すのです。そう考えますと、栄光が多く記されている聖書箇所は、誰かが偉大なことを立て続けにした時なのかと私たちは思いますが、実はそうではないのです。聖書が栄光という言葉を何に最も用いているかと言いますと、それは驚くべきことに、イエス・キリストの十字架なのです。先ほど申し上げましたヨハネ12章は、イエス様が十字架にかかる一週間前、13章、17章は、その十字架の数時間前のことであったということが、それを物語っています。例えば、ヨハネ12章23節にはこう書かれています。人の子が、栄光を受ける時が来た。よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。キリスト自身が言われた栄光を受ける時というのは、一粒の麦が地に落ちて死ぬ時を意味しました。すなわちそれはイエス様が十字架にかかり、一粒の麦となって死ぬことを意味しました。十字架は今日多くの人たちの首や耳につけられるものとなりました。しかし当時は最も残虐な処刑を意味しました。その十字架につけられた者は手足を釘で打たれ、多くの者は激痛と脱水状態に陥り、最後には呼吸困難で死ぬというのが十字架でありました。当然多くのユダヤ人が最も忌み嫌うもの、それが十字架だったのです。よってその十字架に呪いとか忌むものという言葉が当てはまるのならわかります。しかしヨハネによる福音書は、このイエスの十字架こそが栄光なのだと何度も書きました。聖書の中において栄光はイエスの十字架において最高潮に達したのであります。なぜなら、その十字架において人間に対する神の愛が最高に表されたからです。欲しいものを与えるとか、願いを叶えるとかということが、神の私たちに対する愛ではないのです。人間がその罪のために罰せられなければならなかった、そのためにキリストが身代わりになられ、十字架で死なれた、そこに神の私たちに対する無条件の愛があります。故に、イエス自ら、その時を栄光を受ける時が来たと言われたのです。お話しました。自然界っていうものは、どのように成り立っているんでしょうか。言うまでもなく、それは各々の被造物が独立して成り立っているのではありません。私たちが時に神々しくその神秘に感じ入っているあの被造物は、自分以外の生き物に命を与えて、その役目を終えていきます。いつまでもあり続けるものではなくて、その命と身代わりに、別の命が生きながらえていく。それが神が創造された世界であり、このことゆえに、自然界は継続し保たれているのです。その自然の中に私たちは神の栄光を見るのです。聖書が言うところの栄光と、私たちが考えている栄光とは 全く違うもののようです。最後、それは人を通して現れる神の栄光ということです。人の生きる目的は何なのか、生きる意味は何なのか、これは私たちがここ数週間礼拝メッセージでお話していることであり、人間はこのことについていろいろなことを考えてまいりました。そして今も私たちはこの答えを求めています。このことに対して叱るべき答えを見出すことができれば、その人生が明らかに変わるという人たちがたくさんいます。ある時、日本の若者が顔をぼかして音声を変えてテレビのインタビューに答えていました。僕はいつ死んでもいいと思っている。ただ一つのことが分かれば、できるだけ長く生きてもいいと思う。それは何のために生きているのかという問いに対する答えです。聖書が開かれると、その問いに対する答えが与えられます。私たちの生きる目的は、生きている意味は、私たちを通して神の栄光を表すことです。先ほども言いましたように、私たちが栄光ということを考えるときに、それは華やかなものであり、スポットライトを浴びるような、そんなものを思い起こします。しかし聖書のメッセージはそうではなく、私たちが各々自分の置かれている場所で神の栄光を表すのです。そこは私たちの普段の生活の場であり、夫婦の間で、友人との間で、家族の間で、そして教会で、私たちを通して神の栄光が表されること、それを私たちは求めるのです。絵を描く芸術家が、写真家が、彫刻家が、ミュージシャンが、自分の栄誉とビジネスのためだけにそれらの芸術に力を注ぐなら、それは虚しいものです。その人たちはその与えられているギフトで、あっちこっちで引っ張りだこになったり、高い評価を得たり、報酬が与えられることでありましょう。しかしやがてそれだけでは、本当の喜びを得ることができないことに気がついていくでしょう。しかしそれらを通して、神の栄光を表すことを知ったとき、その人はそこに本当の喜びと満足を見出すでしょう。そしてますますその人に神は祝福を注がれることでしょう。このことはあらゆることに当てはまることです。キリストはヨハネ15章で言われました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人につながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。キリストはご自身をブドウの木、そして私たちはその枝などと言われた。そして私たちにブドウの木なる自分、私たちにブドウの木なる自分につながっていなさいと言われました。キリストにつながるということは、神の言葉に養われ、それに生きるということ。そしてそうするならば、あなたは多くの実を結ぶと言われた。たわわになったブドウの実を見る人は、その枝を褒めることはありません。そのブドウの木が持つ命の力の素晴らしさを褒めたたえるのです。枝はその木につながっており、その木の一部だから、その枝にブドウの実がなったのです。枝になったブドウを見て、実際にそれを食べて、そのような実を生み出した木が栄光を受ける。私たちはただ木に連なっていることにより、 ただその理由だけにより実を結ぶことができるのです。このことにより私たちは豊かな実を結ぶ木を褒め称えるのです。私たちはイエス・キリストにつながっていれば、この聖書の約束通り豊かな実を結ぶことができます。イエス様は大胆に言われた。大胆すぎて戸惑うほどです。こう言われた。私から離れては、あなた方は何一つできないと。本当かなと思われる方がいるかもしれない。このことを意識して、日々このことに向き合っていきますと、この言葉が誠であることに気がつかされます。そうです。確かにイエス様につながっていなければ、私たちは何もできません。そしてそんな私たちがイエス様につながっていることにより、実を結ぶことができるのなら、それは私たちが褒められることではなくて、それはすべてイエス・キリストが栄光を受けるべきことなのです。ここに私たちの生きる意味と目的があります。今日多くの若者がこの世界を放浪しています。かつて私もその一人でした。今から28年前、私はインドのプリーという小さな漁村にいました。ツアー客が立ち寄るような場所ではない。本当それこそ一人一泊1ドルほどの宿にステイしていました。そこに数日いたときに、なんと同じ宿に日本人のおじさんも宿泊していることを知りました。見たからに日本人なので話しかけてみますと、誰でも知っているような大きな企業を10日前に辞めて一人で旅に出ているという働き盛りの50前後の方でした。深い話はしませんでしたが、仕事を辞めてこんな誰も来ないようなところに来ているその方と話しながら、いろいろと考えるところがあるんだろうなと、その時若いながら思ったことを今でも覚えています。そして今、あのおじさんと近い年となり思うのです。きっとあの方は学校を出て就職してふとこれからの人生について深く考えてしまったのではないかと。すなわち、この俺の人生は何のためにあるのだというような心から湧き上がってくる問いかけに真正面から向き合ってしまったのではないかと思うのです。このようなことに考えが及んでも、そのことを深く考えずに素通りしてしまえば、その場を立ち去ることができたと思うのですが、彼はその内なる問いをごまかすことができずに、あの時旅に出たのではないかと今想像しています。きっと周りの者たちは50にもなってそんなことをするのは愚かだと忠告してくれたかもしれませんが、このおじさんは誰もがその人生で一度や二度は考え、しかしながら見て見ぬふりをしていることを実際に探求すべくリスクを承知で旅に出たのではないか。このような思いは若い頃のみならず、年を重ねていくにあたり、いえ、その人生の晩年になっても、私たちの心のどこかに引っかかっていて、保留されていることではないでしょうか。私たちが生きる目的は、我々の命の源なる神の栄光を表して生きていくことなどと聖書は言う。コリント第一の手紙は、あなた方は 代価を払って買い取られたのだが、それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと言います。そうです。私たちはイエスの十字架によって買い取られたもの、ゆえにこの私たちは私たちのものではないのです。そもそもこのことに気づく以前より、すなわち生まれた時から我々は神のものです。そしてそうなると私たちの人生の目的は長期的なものではなくなり、今日が明日が、そして今がその目的を成し遂げる時となるのです。ピリピ書は書いています。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固執すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になれた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それは、イエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、あらゆる舌が、イエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰するためである。ここにはイエス様の地上での生涯が簡潔に記されています。その生涯は己を虚しくするものであり、十字架に至るまで従順に歩まれた生涯でありました。そして先ほど触れましたように、その十字架は神の栄光が最も輝く時でありました。故に父なる神はさらにイエス様を高く引き上げられた。私たち一人一人のために命を捨てたイエス様を前に、今や天上のもの、地上のもの、地下のもの、すなわちあらゆるものが膝をかがめるようになりました。そして生きるものすべてがイエスこそが私の主であると告白し、栄光を父なる神に帰するためなのだというのです。そう、イエス様ですら、イエス様ですら、自分ではなく、栄光を父なる神に帰するために、しもべとしての生涯を歩まれた。ここに私たちの模範なるお方がいるのです。私たちにはこのことは、私たちにはとてつもなく崇高な使命があります。それは神の栄光を表すために生きるということです。そうです。こう言いますと、遠慮がちな方はとんでもありません。私にはできませんと思います。そもそも私そんな立派なものではないと私たちは尻込みします。しかし覚えてください。神様はあなたの立派さを求めてはいない。あなたの立派さを求めていない。コリント人への第二の手紙4章6節から7節こう記されている。闇の中から光が出でよと言われ仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのである。しかし私たちは、この宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるためである。ここに記されているように私たちは脆く傷つきやすい土の器です。ご心配なく、神様そのことを十分に承知しています。しかしこの叩けば壊れてしまうこの土の器の中に私たちはキリストの輝きを持っているという。ひび割れしているような弱い土の器、しかしそのひび割れているところから内にある神の光が輝く。それなら、自分にもできそうだ。そう思わないでしょうか。不思議な言い方になりますが、自分が強いと思っているなら、残念ながら神の栄光は輝きません。なぜなら自分は強いという自覚が神の栄光を遮るからです。しかし 私は不完全なものです。主よ、そんな私を通してその栄光を表そうとおっしゃってくださるなら、どうか私を用いてください。そう祈り求めようではありませんか。この器自体は不完全です。しかしその内から溢れている光は一体何なんだ。この器は一体誰が作ったんだ。陶器師は誰なんだ。その時です、私たちは言うのです。それは私ではない、私のうちにいますキリストです。その時神の栄光は輝くのです。私たちが愛する者のためにキッチンに立つとき、ギターを抱えそれを奏でるとき、同僚たちと何かのプロジェクトに取り組んでいるとき、友人たちと食卓を囲むとき、これら生活のすべてのときが神の栄光を表すときとなりうるのです。そしてそれこそが私たちがこの地で今も生かされている理由であり、このことが私たちを突き動かす心の動機となりうる唯一のものです。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、あなたがその目を持ってこの世界を見るときに、一体どれだけの人が自分は何のために生まれてきたのか、何のために生きているのか、自分はどこに向かっているのかということを知らずに生きているのでありましょうか。多くの私たちはこのような最も本質的な問いかけを脇に置いてただ忙しく生きています。こんな問いかけというのはそもそも答えがないんだから、考えることは時間の無駄だと割り切っている方がいるかもしれない。しかしこの問いは時々私たちの心に語りかけてくるものであるということを私たちは知っています。あの若者がこのことを知れば私はできるだけ長く生きてもいいと言ったように、この問いに対する答えには私たちがこの地上を生き抜いていく力があります。主よ、どうかその意味と目的を今日このところでお話しさせていただいたようにしっかりと私たちが心に刻んで、そのことに生きることができるように私たちの人生を引き上げてくださいますことをよろしくお願いいたします。土の器ですけれども欠けがありますし、本当に素焼きの何の魅力もないような器かもしれませんが、この器を通して少しでもあなたの栄光が表されるように、もしかしたらひびが割れているようなそんな器の方もいるかもしれませんが、そのひびから神の光が外に放たれていくことができるようなそんな人生を送りなさいとあなたは私たちに語りかけてくださってますから、一度限りの人生です。主よ、そんな生涯を送らせてください。長いとか短いとかの問題ではない、残されている時間、主よ、そこに私たちの目を注がせてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。このようなことを今日主にある兄弟姉妹と共に考え祈ることができましたことを心から感謝し、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。 イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。